Weekly Nikkei Trendy.
週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の野井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、熊本や函館といったように今年も大きな地震が起きてますよね。
そうですね。
でこの時期だと豪雨とかね、そういったものにも注意が必要です。
はい、
そこで今回はいざという時の備えに役立つアイテムですとか、普段はアウトドアレジャーでも使える優れものをご紹介します。どうぞお楽しみに。
Weekly Trend Keyword. Trend Keyword.
週刊日経トレンディ。最初のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、 Weekly Trend Keywords です。
渡辺発行人と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、
その1、イズクレイル。
レストラン列車は車窓の景色を楽しみながら特別な料理が食べられる列車ということで、以前もこの番組でご紹介しましたよね。
はい、そうですね。
これが利用者の減少に苦しんでいるローカル線に人を呼び込む手段として瞬く間に全国に広がっています。
はい、しかもね、この流れが大都市圏にも広がっているというのが面白いですよね。
はい、
先日ご紹介した西武鉄道の西武旅するレストラン52席の至福というものありましたよね。
はい、
これに続いてJR 東日本がこの夏ね、首都圏でのレストラン列車の運行に踏み切ります。それが神奈川県の小田原駅と静岡県の伊豆急下田駅を結ぶイズクレールなんですね。
この列車はまず小田原駅を11時40分に出発する往六間で車内でのランチメニューを提供します。はい、伊豆産の食材を使ったボックスランチに伊豆クラフトビールですとか、コーヒーといったものがつきます。
はい、
途中海沿いの景色がいい区間を、徐行したりしながら、伊豆急下田駅までおよそ2時間30分かけてゆっくりと走ります。
はい、そして折り返しは伊豆急下田駅を15時9分に出発するんですね。
はい、
で復路区間ではティータイムメニューになっていて、軽食とスイーツがメインなんですね。ウェルカムドリンクとしてスパークリングワインも提供されます。小田原駅の到着は17時12分でね、日帰りでも利用できるというのが便利ですよね。
この列車のツアー商品はイズクレイルの片道利用だけの現地発着プランで税込み9000円からです。例えば東京駅発着で片道はイズクレイル、もう一方は特急列車を利用する日帰りプランだと、大体1万5000円台ちょっとぐらいからなんですね。
はい、
片道1万円から1万5000円の52席の至福と同じくらいの価格帯になります。食事はレストラン列車としては標準的なようなんですけれども、車窓の景色に魅力を感じるならば良さそうですね。
はい、その2、ダヴィンチジュニア 1.03-in-1。
台湾の XYZ プリンティングというメーカーは2014年に日本で初めて個人向けの 3D プリンターを発売して、その後1年足らずで市場の4割を超えるシェアを獲得しました。その武器は何といっても低価格です。
はい、ここの製品はね、それなりの印刷品質の製品を他社より3割以上も安い価格帯で販売してるんですね。
うん、
他がだいたい10万円を超える中で XYZ プリンティングの現行製品はなんと4万円台から買えるんですね。
めちゃくちゃ安いですね。
はい、でそしてこの XYZ プリンティングが新たに投入したのが 3D 複合機なんですね。XYZ プリンティングは今 3D プリント機能に加えて 3D スキャン、レーザー刻印までを搭載したね、 3-in-1 マシンに力を入れてるんですね。
はい、
でエントリーモデルに位置付けられているジュニアシリーズの1機種として発売されたこのダヴィンチジュニア 1.03-in-1 というのは実勢価格で税込み8万9800円と、これも10万円を切る価格なんですよね。
すごいですね。
うん、
3D プリント用の印刷台をマシンの奥に押し込んで空いたスペースに付属のスキャン台をセットすると 3D スキャナーに早変わりします。
うん、
読み取りには本体内部のレーザーライトとカメラを使っているそうです。
うん、
パソコンからの操作でスキャン台が自動で回転して立体物を簡単に 3D データができると。 ということなんですね、
はいはい、そしてねスキャン機能というのは対象物にレーザー光を照射して反射した光から表面を読み取る方式なんですね。光沢の多いものだとか金属の場合は乱反射が多くてね正確にスキャンできないんですけれどもね、うん、で丸みを帯びたものというのは綺麗にスキャンできるんですね。なんですが凹凸の激しいものだとか直線的な立体物というのは苦手なようですね。あくまでも簡易的なものという印象だったんですが入門用や教育用というふうに考えれば十分でしょうね。
うん、直線的なのが苦手って意外な感じしますけどね、うん、それに 3D プリント用のヘッドをレーザー刻印用のヘッドに付け替えると木や革、紙への刻印ができるようになります、うん、レーザー刻印用のヘッドは別売りのオプションになっていまして今年の夏以降に発売の予定です。実勢価格は税込みで2万円を超える見通しなんだそうです。
その3、スマート留守電。
読める留守番電話サービスというものをソースネクストが始めました。それがスマート留守電です。
はい、このスマート留守電は留守電に吹き込まれた音声を自動でテキスト化してくれるというスマートフォン向けのアプリなんですね、
はい、
一般的な留守電サービスのようにセンターに電話をかけ直す必要がなくて会議中とかね電車での移動中でもさっと内容を確認できるというのがメリットですね。
これは便利ですよね、うん、アプリを端末にダウンロードすると050から始まる専用の電話番号が発行されます、うん、そして各通信キャリアの転送機能を使ってこの専用番号に転送されるように設定すれば利用できるようになるという仕組みなんだそうです、
はい、まあ、肝心の、ね、音声認識の精度を確認してみたんですけれども通話相手とか電波状況によって、まあ、かなり差が出ることは分かったんですね、
うんうん、
ハキハキと話す人の場合はほぼ完璧にテキスト化されるケースが多くてメッセージ中の名前とか電話番号だとかもしっかりと認識できたんですね、
はい、
一方でね早口の人とか電波状況が悪くて音声が途切れがちな場合ね、そういった場合では意味が理解できないケースというのもありました。
うん、あとですねこれ登録していない番号からかかってきた場合でも相手が分かるといった便利な機能もついているんだそうです、うん、でこれは扉システムズの電話番号データベースを参照して宅配便のドライバーさんや銀行あるいはお店といった590万件以上の発信者情報の表示に対応しています、うん、月額利用料金は iOS 版が税込み360円、うん、Android 版は税別290円です、うん、税込み324円かかる、まあ、大手キャリアの留守電オプションと同じぐらいの価格ですね。
そうですね。その4、ダイソン V8 シリーズ。
ダイソンのコードレススティック掃除機は吸引力に強みはあるもののバッテリーの持続時間が短めであと動作音が大きいというイメージがあるようですね。
そうなんですね。でそんなイメージをね払拭するためにダイソンが5月に発売したのがダイソン V8 シリーズなんですね、
はい、
一見旧モデルの V6 シリーズとそっくりなんですけれども実は内部の機構が刷新されています。新しいモデルは毎分11万回転するね新しいモーターを搭載したということで旧モデルと比べて吸引力がおよそ 15% アップしました。
それに本体内の空気の通り道を見直したり遮音材を入れるなどして動作音をおよそ半分にしたそうです。実際にこれ新旧モデルを編集後に比べてみたそうですけれども、はい、どうでした、
はい、確かにねこれまでのダイソン特有の甲高い音というのはしっかり抑えられていたんですね、
はい、
で騒音計で測ってみると標準モードで最大 4.7dB くらい数値が低かったそうです、
はい、
騒音が 6dB 低いと音圧が半分とされるのでねおよそ半分に近いくらいになりました。
うん、一方吸引力は猫砂を吸わせたところ新モデルは旧モデルより 0.5 センチから1センチほど離れた位置から掃除できたりと、まあ、わずかなんですがパワーの向上が実感できたそうです、うん、それにバッテリー容量がおよそ 1.4 倍になったことなどで連続運転可能時間は旧モデルの2倍に相当する最大40分に伸びたそうです。
実勢価格はね付属するヘッドの違いで税込み7万円台から9万円台とスティック掃除機としては高めなんですね、
はい、
用体効果に納得できるならば選択肢に入れてもいいでしょうね。その後、防災&アウトドアの鉄板ギア。
4月の熊本地震に続いて6月には北海道の函館市で震度6弱を記録するなど、まあ、地震あるいはこの時期に多い豪雨 まあ、これに備えて手持ちの防災グッズを見直した方も多いんじゃないでしょうか。
はい、まあ、でもねそういった防災セットとか保存食というのは普段使わないのでね、押し入れの奥にしまいがちですよね、
はい、
それを避けるためにね、有名デザイナーが開発したスタイリッシュな見せる防災セットというものがあるんですね、
はい、
例えば東日本大震災の後に発売されたザ・セカンド・エイドというのは本棚に置いても違和感のない防災セットとして注目を集めました。
そしてこれをデザインしたノザイナーの立川英介さん、彼が新たに手掛けたカーエマージェンシーボックスという製品も6月末に発売されました、
はい、これは車関連の緊急時のノウハウをまとめた冊子の他にね、濡れタオルや携帯トイレといったものが収まってるんですね、
はい、
先ほどの防災セットと同じようにトランクにしまい込むのではなくて車内の見える場所における薄型でシンプルなデザインなんですよね。
災害の時だけでなく事故や大雪で立ち往生といったような、まあ、車のトラブル全般に備えられるそうです、うん、番組の後半では普段も使えて非常時にも役立つアイテムについてご解説をいただきます。以上ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。今回は防災&アウトドアの鉄板ギアと題してお届けします、
はい、
万全の備えに加えておくと便利なアイテムですとか夏に向けてね、まあ外でのねアウトドアをねこう満喫する最新ギアもご紹介します。
はい、先ほどはインテリアや車の中にも馴染む防災グッズをご紹介いただいたんですけれども、この他にもデザイナーがデザインした防災グッズというのはあるそうなんですね。
そうなんですね。例えばデザイナーの佐藤大樹さんが提案するのは玄関のね傘立てに自然における斬新なデザインの筒型の防災セットミニメイドというものなんですね、
はい、
でこれは LED ライトとか手回し充電ができる小型ラジオ、薬とかをね入れられる多目的ケースが収まって緊急時にパッと持ち出せるんですね、
うん、
で避難所までたどり着くことを想定した、まあ、どちらかというとサブ的な役割の防災セットなんですけれども、プラスアルファで備えておくと安心ですよね。
そうですね、
うん、
このように防災グッズを一通り揃えることは重要ですけれども、
うん、ま
あ、せっかくなら普段使えて非常時にも役立つ商品があるといいですよね、
はい、
ただその時に注意したいのはアウトドアに慣れていない人がいきなり本格的なものに手を伸ばしてしまうことです、
うん、
まあ、いざという時に難しくて使えないとなると本末転倒ですよね。
そうですね。そんな人におすすめなのがビーズのドッペルギャンガーアウトドアプレミアムワンタッチテントなんですね、
はい、
これはジャンプ傘の容量でねメインの骨組みを立ち上げる仕組みのテントなんですね。誰でも迷うことなく設営できるんですね。
慣れれば10分かからずに設営できるそうなんですね、うん、でその割には5人用の広々とした空間を確保できますから、
うん、
まあ、いざという時避難スペースでのプライバシー確保にも重宝しそうです、
はい、それから家庭でね定番のカセットコンロを岩谷産業のカセット風マーベラス、これに変えておくと便利なんですね、
はい、
でこれは風の影響を減らすカバーがついていてバーナーの周りを風防リングで囲んだアウトドア仕様のカセットコンロなんです。
うん、あと普段使っているレジャーシートをハイマウントのハイマウントオールウェザーブランケットにするだけで安心感が高まると書いてあります、
は
い、
これは NASA が開発したという保温性が高い素材を使った多目的シートなんですね。
もうあの NASA っていうだけで
もういい
なるほどって感じがしますよね。
すごいですね NASA の力ってね
、はい
はい、で普段はねレジャーシートとして使って急に天気が悪くなった時に木にねロープでくくったりすればタープ代わりに使えるんですよね、
はいはい、
で冬に災害が起きた時はブランケットにもなるんです、
うん、
実際に全身を包んでみると1分もしないうちに体がポカポカポカ温まってくるのを実感できたんですよね。
それから急な天気の変化に備えて防水アイテムを意識的に増やしておくことも重要ですよね。
そうですね、PR インターナショナルのオルトリーブダッフル RG というのはファスナーの部分まで防水加工された3ウェイの大容量のバッグなんですね。一時的に水没しても内部に水が入ってこないんです。
すごいですね、
うん、
このバッグにはキャスターと伸縮ハンドルがついていまして、重い荷物を楽に運べるというところもいいんですね、
はい、
で普段は防災セットを入れるバッグとして使っておいて、まあ、お休みの日あるいはアウトドアへ旅行に出かけるときにはトラベルバッグとして活用できそうです。
はい、それではね、ここからね、最新のアウトドア用品というのをご紹介していきますね。最新のアウトドア用品は使い勝手の良さが格段に進化してるんですよね。
アウトドアっていうとですね、うん、憧れているのはですね、うん、ハンモック、
あるいはいいですね、
吊り下げる感じのソファーとか、そんな感じなんですけれども、
はいはいはい、ハンワというメーカーのシフラス3ウェイ自立式ポータブルメッシュハンモック&ハンモックチェアプラスワンという長い名前の
製品ですね。
これフレームをね、組み替えることでね、寝そべるハンモックだけではなくて快適に座ることもできるんです。
これ木に結ばなくても、うん、自立式でちゃんとフレームがあるんですよね、
うんうん、
自宅に置いてもインテリアに合いそうですし、
はい、
あとこれですね、付属のポールをつけると物干し台にもなるという、
なるほど、
そうですね、お便利なハンモックですよね、
はい
はい
はい、それからね、7月発売のノルコーポレーションのイージーバルーンソファーというのはですね、大型のエアソファーなんですね、
はい、
空気ポンプを使わずに片方の口を広げて振り回すだけで膨らませることができるんです。
あ、なるほどなるほど、うん、風船状になってるわけですね、
はいはい、無風状態の時は走り回ってね、空気を取り入れなければならないんですけれども、
はいはい、
野外でね、風が吹いている時ありますね、そういう時はかなり楽に空気を閉じ込めることができるんですね。
うん、で空気を十分に取り込めれば抜群の寝心地でコンパクトに収納することもできます、うん、サイズも身長175センチの男性がゆったり寝られるサイズですから、まあ、結構なものですよね、
はい、そしてね、調理関連では新潟の燕三条地区の製造技術を生かしたキッチンツール、これで知られているオークスがこの春初めてアウトドア市場に参入したんですね。アペルカピザオープンポットというのはですね、無骨なイメージのアウトドア用品と違ってデザイン性の高い製品なんですね。
もちろんそれだけでなく、余熱なしで内部を高温にできる独自の構造を採用してピザを10分以内で焼くことができるという本格派です。
はい、そして最後にご紹介するのはワガンセのコーヒーマエストロですね、
はい、
これは手動式のミルだとか金属フィルターといったものをワンセットにした小型のコーヒーメーカーなんですね。で粉の粗さを自在に調節できて、野外でもね、引き立てのコーヒーを、まあ、楽しむことができるということです。うん、
これ見た目はですね、うん、普通のタンブラーみたいなんですけれども、
はい、
これにペーパーレスフィルターだとか手動ミルを乗せて使うと、
はいはい、
で収納するときはそのタンブラーの中に入るという形なんですよね。
便利ですよね、
はい、今発売中の本誌日経トレンディ8月号では今回ご紹介した普段使いできて非常時にも使えるアウトドアグッズ、まあ、そういったものが満載になっておりますので、うん、ぜひお読みください、
はい、
バーピックアップ今週は防災&アウトドアの鉄板ギアと題してお届けしました。
モリモリーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週はモリモリさんの登場です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今回ご紹介いただくアイテムは何でございましょう。
はい、PFU の思い鳥です。
PFU の思い鳥、どういう領域の商品なのかもさっぱりわからないんですが
端的に言ってしまうと、
はい、
紙で焼いた写真をスキャンする道具です。
あ、それって普通のスキャナーじゃダメなんですか。
ダメなんです。でこれ面白いのはですね、折りたたみ式の遮光フードと、うん、iPhone 用のフォルダーがセットになった機械なんですけど、ごめんなさい言ってて分かんないですよね、
はい、
こういう形のもの、すみません、ラジオ
なんで、ね、ピラミッド型をしていてそのピラミッドの一つの面のところに iPhone がこうパコッとはまるような感じになっていますね。
で下に写真を置いてそれをかぶせる、
うん、スキャンするって iPhone でスキャンするんですか。
iPhone でスキャンするんです。 で、私も結構 iPhone でスキャンってやるんですけど、写真が難しいところっていうのはやっぱり光沢の素材だったり、あとはもう一つ、あの昔の写真って親があのアルバムにしてくれていて、フィルムで挟んでますよね。なので一枚一枚剥がさなきゃいけなかった。古いものだと剥がした時に写真自体がベローンってなっちゃったりするんで、それを避けるためにはフィルムがついたままでやらない。
なるほど。
でこれだとまず外光シャットアウトできるので反射がないというのと、ただそれだと暗くて撮れないので中で LED の電気がついてるんですけど、でもその LED も結局反射しちゃうので、左右交互に光を当てて2枚の写真を合成することで反射してない部分同士を合わせて綺麗な写真にするっていう。
実はすごいハイテク
です。実はすごいです。実はすごい。
あの最初その遮光ボックス、はい、まあ、山形になっているものに iPhone をはめるだけぐらいで思ってたんですけど、実はハイテク製品、はい、
へ、言われてみれば確かにそういう場面いっぱいありますしね。
そうなんですよね。
あの複合プリンター皆さん、まあ家にあって、まあ、スキャン自体はできるかもしれないですけれども、まあ、1枚1枚セットして剥がして大変なので、
おっしゃる通り、
まあ、これでパシャパシャ撮ってしまおう、であと開発者の方の思いっていうのがですね、あって、11年の東日本大震災でですね、結構その紙の、まあ、写真が流出してしまったりすることで残らなかったり、もしくはデジタルデータというのもなくなってしまったりと、まあ、なので両方保存しておくとですね、
なるほどね、
まあ、そのなくなる可能性を減らせるということなので、そうですよね、まあ、紙は紙で取っときますし、それをデジタル化して両方残しておこうという思いがこもってますね。
そうなんだ。しかもそれを面倒ではなく手持ちのスマートフォンで手軽に撮れるようにしているっていうところもやっぱすごく大事ですよね、
は
い、
大事ですね。
いや、これはもうそのね、ご家族で使うことができますし、ね、で、ね、で例えばそれをクラウドで共有したりすることによって、はい、こうみんなでまた新たに楽しむこともできますし、特にあの家族思いのモリモリさんからしてみれば、そのご家族とかで撮った楽しいアクティビティの写真なんかをね、こうやって一つ一つ、
そうです、ね
ね、スキャンしていく姿がものすごくリアルに思い浮かびます、
は
い、
最近まだあの保育園とかですと、写真がデジタルデータじゃなくて紙焼きでもらったりとかもするんで、
うちの保育園それです
夜な夜なね、本当一枚一枚スキャンしてるんですけど、
わかりますわかります、
ちょっともうね、しんどいんで
そうなんですよ。1回20枚とか買ったとしても1年間だったらもうすぐ100枚とか行くんで、追いつかないんですよね。そうだ、俺買おう
1万2000円前後です。
はい、まあ、頑張ればなとか、
自分 の、 あの、ね、労力のね、今までの労力に比べるとね、
それと引き換えにするっていうふうに考えたらね、はい、大丈夫だと思います、はい、
自分のちっちゃな時のものを子供が大きくなった時にまでこう残しておいてあげる、
ね、それなんですよね、あの息子が生まれた時に自分が同じ頃、
そうそうなんです、
月齢の頃の写真とこう比べて似てるとか似てないとかって
似てる
のまあまあ似てるという評判ではありましたね、はい、
それはやはり嬉しいものですか、父親としては。
それ
は
そうですよ、
しみじみしちゃ
さあ、それではモリモリズスコアに参りましょう、この PFU の思い通りのホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、さあ、帰ってスキャンだと10点
スキャンだとですよね。はい、わかりました。ということでモリモリズチェック、来週もモリモリさんの気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのは PFU の思い通りでした。モリモリさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディ、いかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ということでですね、はい、まあ、今回その防災グッズ、アウトドアグッズっていうのがまあ紹介されていたんですけれども、あのこの中にですね、僕が以前ご紹介したソニーの手回し充電照明付きラジオ、
はい、ありましたね、
ICFB99 っていうのが紹介されていたんですけれども、はいはいはいはい、これあの手回し充電だけじゃなくて、普通の携帯電話と同じようにですね、あの AC を充電することもできますし、はいはいはい、あと太陽電池がついてるんですね、で実は僕それの前のモデルの B88 というのを持ってるんですけれども、はいはい、1回も電池入れて使ったことないんですよ。
ずっと手回し充電して
る。いいえ、手回しもしたことないです。
え、なんですか。
太陽電池だけです。
なるほど。
ずっと窓際に置いておいて、で聞くときは普通にスピーカーで聞いてるんですけれども、
なるほどね。
買って2年以上経ちますけど、1回も電池を入れたことがないという。
なるほど、
はい、これこそまさにその普段使いできて非常時にも役立つ。
確かにそうですね、そうですね、はい、だから我々って本当にそういうこのこう普段使いながらもちゃんと非常時のことっていうのをね、こう意識しながら商品をね選んでいくっていうのは本当に重要な視点かもしれないですよね。
そうですね。
でもう本当にこれからの季節ね、もちろん地震もそうですし、あと豪雨ね、
台風、
うん、っていうのがね本当にこう襲ってくるわけですし、最近はもうそれの被害がね毎年毎年大きくなってるじゃないです か。
そ う、 ですよ、ね、
だからそういうことを考えながらもね、やっぱりいざという時に備えるというのも発想はね非常に大事かもしれないですよね。
はい、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。 Weekly 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 K-Trendy